ネットカフェ。この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りします。時刻は11時になりました。皆さんこんにちは。エイドネットカフェの時間です。今日は元気にエイドネット九州スタッフでありドマニ代表でもある中山純子さんがお越しいただいております。
はい、おはようございます、はい、よろしくお願いします。先週はどうも失礼しました。お休みさせていただいて、
あの素敵なメッセージ、
でもあのお二人のものをまたあの後でユーストリームで見させていただき、はい、あのまた新鮮な思い出 ありがとうございました。
いやいやもうあのちょうどね、
ノーベル賞の、ね、受賞の時だったの で、ね、今年もお二人受賞されて、
そうですよ、ね、
素晴らしいですよね。
なんだかこう未来に希望が湧く、
ね、そう。そしてやっぱり子どもたちやあの子どもを育てていらっしゃる方たち、携わっている方たちに伝えたかったのがやっぱり人の役に立つために勉強したっていう言葉なんですよね、自分のためじゃなくて、自分のエゴのためでもなく、褒められたいからでもなく、役に立ちたいって思う一心で、
やっぱりあの人のお役に立つようなお仕事をね、に就きなさいってね、おばあちゃんから言われてました、母からはどうしても現実的な、感じでしたけどね、はい、
でも本当にそうやってじゃあ自分が世の中のためにできることって何だろうかっていうこと
思いますよね、一旦ね、考えるっていうのも大事かもしれないですね。
そうそう、音楽や芸術で人を喜ばせるのも人の役に立つことだし、でこういったおしゃべりの分野で楽しませるのも、本当に役立つこと、運動もスポーツもそうですし、
そうですね、今やってることをもうちょっと、人の役に立てるかなとか、人のためになってるかなと考えれば、
そう、
こう発信する方向も変わってみたり、話すことも変わってみたりっていうね、そういうのもあるかもしれないですね。
ありますよね、
はい、さて最近の気になる情報ですけれども、
それでですね、私あのこの日曜日に長崎市内まで行ってまいりまして、長崎に何でな観光も含めてて観光後付けなんです。観光後付けでですね、
今回ですね、
理由があったんです、はい、長崎のですね、教育団体の方たち、学習塾や私がいた七田チャイルドアカデミーだとか、それからの様々な例えば不登校の子たちを扱っているフリースクールであるとか、そういった方たちが一緒になってみんな天才ちゃんプロジェクトっていうのを作ってるんですよ。みんな天才ちゃん、
長崎が作ったんですか？
そう、長崎の中でそういったもう民間の方たち、フリースクールであるとか教育団体の方たちが一緒になってみんな天才ちゃんプロジェクトというのを立ち上げてですね、
なるほど、
でその方たちがですね、あの東大の今最先端の、研究をしている、もうまさに名前がその通りなんですね、東京大学先端科学技術研究センター、東京大学先端科学技術研究センターの中村健龍教授を長崎にお呼びに、の招かれたので、なかなかこうお会いする機会と、私も気になってたんです、あの世界で一番受けたい授業ってあの、テレビでやってますよね、それにも出られていて、それぞれ子ども一人一人の個性をこう伸ばしていく、その研究をされてるんですよ。いわゆる不登校であるとか、障害を持っている子たちとか、そういった子たちのこう研究をしている教授で、でそこに集まっている人たちがまたすごいんですよね。あのオリンピック選手でもあった陸上の為末選手とか、ロボットの、あの研究の方だとかですね、そういった方たちが集まっているその研究センターの教授が来られて、でその中村教授はですね、異彩発掘プロジェクト、異彩、異なった才能ですね、ちょっと人とは違うと、例えばいますよね、ちょっとこの子は発達障害って言われてるんだけれども、絵の才能が素晴らしいとか、
字が上手とか走るのがすごく得意とか、
そうそうとか、機械を見たらすぐに分解するとか、
できるとかね、
そう、そう、作るだけじゃなくてすぐ分解してしまって、それを一つ一つ細かく分解してまた作り上げるとか、そういった異彩のを見つけ出してそれを伸ばしていく、ロケットっていうプロジェクトを作ってるんですよ。
なるほど。
そのリーダーでもあって、その方のお話を聞かせていただいてですね、やっぱりこれからはもう画一的な教育ではなくって、もう本当にその子その子一人一人の個性を見つけ出して引き出していく、そういった教育団のことがもう主流になっていくなというふうには思ったんですね。
なるほどですね。
例えば読み書きが苦手な子も、 今学校って計算させることばっかりにこうさせてるけれども、うんうん、読み書きが苦手な子には計算機使わせたらいいとか、
少しなんていうか欧米化というかちょっとこう外国ではそういうね、あのスタイルのね、あの取り組みはね聞いたことありますけれども、
日本ってどうしてもね
バランスを取るので、ちょっとそのスタイルは珍しいというか、
だから多様性を理解できない社会っていうことで、みんな同じである方が安全安心なのが、やっぱり今おっしゃってリリーさんおっしゃったように、もう日本ですよね、だから凸凹のある人は排除したりするので、凸凹があって協調性がないから、だからこそ、
ね、
そうでも突き抜けられるんですよね、そういった子たちっていうのは。
そうなんですよね。
そうだからそういった子たちの、をもっとこう伸ばしていこうっていうことで、
なんとなくわかる気がします、うんうんうんうん、なんか日本を変えたり新しいものを発見する方ってこう常識から外れていたり、右から左に私たちが考えることを左から右に考えるとか ね、そういった子どもたちがいいものを作り上げたりしますよね。
なので今リリーさんがおっしゃった常識っていうところで、例えばこれすごい極論ですけれども、縄文時代の、縄文時代に評価される能力ってリリーさん縄文時代です、いわゆる
縄文時代ってなんとなくこういう土器みたいなのとか、なんかそういう作るものっていうんですか、ああいうのしか思い浮かばないけど、
やっぱりほら狩猟、
そうですね、
だから狩猟ができるっていうのが評価できる能力ですよね。
なるほど、
でもそしてそれからいくつか、でも今はそれは評価されませんよね。
どうなんですか、純子さん、これはその時代とともにニーズがあって、その必要とされる人物というか必要とされる能力みたいなのが評価されつつありますけど、でもまあそこまで至るためには歴史があったわけで、
歴史もありますね、
やっぱりその方たちが必要だったってことですもんね。
そうだからね、必要であって、でも今からはこれだってやっぱりそうやって先頭走る人がいたわけですよね。
なるほど。
だから今エイドネットにしても、そういったインターネットを使った家庭教師っていうと最初は、そんなものと、やっぱり実際生合わないと意味ないじゃないとかいうふうにこと言われましたけど、今だんだんそういった教育って普通になってきてますし、その中村教授も言ってたんですね、現在問われる能力って言ったらやっぱり就職の時なんかはそういった ICT 能力っていうか、いかに使えるかっていうことですよね、IT 的なものをね。だからやっぱりこう社会が変わってきたら、今その時お母さんお父さんが言っている能力っていうのは無になってくる可能性もあるわけなんですよ。
そうなんですよね、なので、今まで持ってた、常識と考えてたものとか、理論みたいな、自分たちの思っていた理論的なものっていうのは、一回一回時代とともにこうリセットしていく必要があるのかもです ね。
だからやっぱりこうその子その子の、でもやっぱり読み書きが得意な子もいるわけなんですよ。やっぱりそこも評価していかないといけない。
これなんか以前エイドネットでもおっしゃってましたけど、あまりその悪いとこばっかりをこう叩いて叩いて伸ばすと、良かったところもちょっと下がってしまう傾向があるので、かえっていい方を伸ばしたら悪い方も良くなってくる。
そうなんです。悪い方が全く良くなるわっていうよりも、そこが気にならなくなってくるんですよね。なので中村教授もおっしゃってたんですよ、今学校なんかそれで ICT スキルだということで一律タブレットなんか配布するところもあるけど、それはそれで反対だと、やっぱり読み書きが得意な子もいるわけなんですよね、その子に合ったもの、
その子その子の個性を伸ばすっていうところにもう一度戻っていただきたいですね。
そうなんです。だからエイドネットではもうここでも言ってますけれども、もちろんインターネットを使ってるけれども、書くっていうことに対してノートカメラで見て、やっぱりその子と指導したりもしていますから、やっぱり本当に、リリーさんがおっしゃったその子に会ったっていうことは、今のこの世の中だから大事だなということは感じました。
なるほどですね、わあ、なかなかこうね、日本の文化的なとこもありますし、教育法、なんか教育論でもあるので、そこをね、こうどううまく、
なんかうまく使え、どちらも使えるようになるのが一番だと思うんですよね。例えば電子辞書もあれば、やっぱり紙の辞書を引く、その楽しみ醍醐味もありますよね。
そうですね、わあ、これはちょっと今後の課題でもありますね。
そうだから私も今回いいきっかけをいただいたので、もっと勉強していきたいなということは思いました。
はい、では今日の一曲をお送りしましょう。竹内まりやで家に帰ろう。 時刻は11時13分になりました。さて今日のテーマ、
はい、テーマなんですけれどもね、テーマはちょっと私この体育の日をがありましたよね先週、はい、で私も走ってきました、
素晴らしい、
はい、頑張りました、
はい、
ムカデ競争に出たんですけれど、久しぶりムカデ競争ってやったんです、
うん、ムカデ競争だから
みんなで
みんなでつながって肩を、ね、そうそう手を
右左とするというやつです、はい、いやいや久しぶりにこういった動きをしたら足がなかなか上がらないというか
気持ちはあるけど、
そう気持ちはあるけど、その矢先にですね、その日の夜インターネットのニュースを見てたら、ムカデ競争で骨折多数と、
多数
禁止していくというようなニュースが、そう嘘でしょ、
どこが骨折ですか、
どこだろう、
足首、
腕、そのままゴドデーと転んだりとかなのかなと。で今話題のニュースと言ったら組体操
ね、
ピラミッド危険性
あってほしい、ずっと
そうそう運動会の花事故多数多発ということで、どうでした、リリーさんのお嬢さんの学校はありました、
ありましたよね、
はい、うちもありました、
ありましたし、うん、幼稚園の頃からあったんですけど、うん、まあ、体が大きい分一番下ですけれども、うんうん、まあ、それでもね、あの達成感とか満足感とかありましたよ、
ね、うん、転んだり落ちたりするけれど、うん、でも結局この大阪で、うん、縦断ピラミッドが完成目前で崩れて、うん、骨折して、うん、それで今もうこの禁止していくようにっていう通達がどんどん出てきてるんですよ、ね、
禁止 しようという、うん、言われてる人たちは意外に50代60代じゃないんでしょうかね、自分たちが結構こうやってた時代の人だと思いますけど ね、
であの SNS を見ていてもこのニュースをもとに意見はやっぱり二分してるんですやる必要ないって言ってるママたちも多いんですよ。
そうなんですか、だって騎馬戦もないし組体操もなくて緊迫感はないし面白くないじゃないですか、
なんですよね、うん、で福岡の場合はということで、これあの九州でも対策を呼びかける県の教育委員会もあるんですけれど、教育指導要領に記載がなくって安全対策は学校側に任されているらしいんですよ。
うわ、
で福岡市ではやっぱりこう先生たちが事故が起きれば責任は取れないと、でもやめたら生徒のやる気と保護者の期待を削ぐことになりかねないので狭間で悩んでいると。
これは、うん、あの組体操の前を考えたらどうですかね、うん、例えばあの何ですか、雑巾がけをいつもさせるとか、ほらなんていうか足腰を鍛えるような学校生活、
ね、リリーさんこの最近 の、はい、このその後に出たニュース、体育の日を境にですね、はいはい、スポーツ庁が公表したあの体力調査の結果、うん、もう高齢者は最高水準なんですよ、運動のもうこの記録、2014年、
高齢者の最高水準、
そうだけれども、まあ、そう子供たちはというとうーんっていう感じなんですよね。子供の結果はですね、7歳から16歳の間で抽出した5つの年代のうち11歳の女子と9歳13歳16歳の男女で最高は記録してるんですよ、うん、で筋力や走力は記録が伸びたんだけれど、ボール投げの低下傾向が変わらなかったと。で学習指導要領の改定で体育の授業は増えてるんですね今、うん、で学校の取り組みの成果が出てきているっていうふうに言ってるんですけれども、そこより突き抜けているのはやっぱり高齢者ね、
まあ確かにね、うんうん、まあ、私たちのお父さん世代ですが、そうそう、おじいちゃんはすごいですよ、まだまだ
すごいですね。
だけどこれってね、がっかりする結果ですよ ね。
だからスポーツジムにこの方たちは通ったり、うん、それからやはりやっぱり食べ物食生活もあるだろうし、うん、
やっぱりあの、うん、車社会も今がねちょうどすごくね、もう生まれた時から車っていう感じもありますし ね、送り迎えも含め ね。で今裸足になった、うん、なって走った瞬間にもう足の裏がもうベロッとめくれるぐらいこう弱くなっているって聞いてますしね。
だからこういう風な運動会の花であるものが事故多発と 言われたりしていくと、
どうします、
どうしたらね、
ダンス発表会になっちゃうんじゃない
ね、ダンス本当にね、今チアダンスとか、うんうん、そういうのが流行ったり、
ね、なんかこうダンス発表会でこう、そうそうそう、縦のラインではなく横広い感じのこう平面的な、うん、体育祭になりそうですよね。
なんですよね。なのでこれって多分おそらく今年よりもまた来年はより問題にもなってくるだろうし、
もう頑張ってほしい、ラガーマンがあんなに頑張ってもう体当たりしてすごい、あの頑張ったのに、ねね、片や現実はみたいなね、
ね、なのでもちろんこう、ね、お勉強も大事だけど、こういったやっぱり体力だとか、うん、やっぱり体作りということもあってこそ、も私やっぱりそういったことも古いかもしれないけど、それも思うので、
いやいや大事ですよ、
大事ですよね、うん、だからそういったところもやっぱりちょっと見ていただきたいなと思うので、まあ、だからちょっとこれエイドネットとも結びつけますけれども、やっぱりエイドネットは部活をやっている子どもさんとかも応援してるんですよね。
そうです ね、 ね、
それはもうやっぱり頑張ってほしい。
いやもう、ね、ぜひね、うん、こうまあ、男の子はしっかりですけど、うん、タフな、ね、人間
を、ね、そう、今女の子はタフですもんね、基本的に、ね、
女の子はタフだ、
うん、だから男の子もね、
男性もタフであってほしい。
そうだからやっぱりそういった運動だけでなくって部活の今吹奏楽とかそういうのもやっぱ体力勝負でもありますから、
もちろんですよ、
ね、腹筋もいりますしね、好きなこと、そうそうそう、好きなことを頑張って、そしてお勉強なんかはそうやって今いつでもどこでもできるっていうことができますから、うん、頑張ってもらいたいなと思います。
頑張ってほしい、
ね、で、うん、一つちょっとすみません言い忘れてたんですけど、はい、これ福岡県の学力調査、先ほどそのみんな天才ちゃんプロジェクトの話しましたけど、うん、やっぱり福岡県なんかではやっぱりこの平均値っていうことを出してきますので、うん、やっぱり今回も出しました、県独自の学力調査の政令指定都市を除く福岡市や北九州を除く公立高校の小学校5年生と中学2年生の子たちの学力調査を出したんですが、期待値下回るというような結果も ね出したりしてますから、
どうなんですかね、うん、なんかむしろ田舎の方がゆっくりこうしっかり集中力高めてこう勉強できるのかななんて ね
でもこれも福岡県全体の問題だと思うのでね、
もう一度ね、なんかね、うん、もう一度こう着目するところをね、
そうだからさっき今日冒頭に伝えたように、その子のいいところをもっとね、うん、伸ばしていくってこともやってももらいたいし、
本当です ねもう関係者の方聞いててほしいです、
聞いててほしいですよねと思いました。
はい、はい、時刻は11時20分になりました。では、はい、今日の名言をお願いいたします。
一本の木に向かってそのうちの赤い葉一つだけ見ておれば、残りの葉は目に入らぬものです。一つの葉に目をとらわれず一本の木に無心に向かうなら、数多くの葉も残らず目に見えるものです。国文学者小川庄司さんの言葉です、ね、一本の木に向かってそのうちの赤い葉一つだけ見ておれば、残りの葉は目に入りませんよね。
はい、
はい、ね、一つの葉に目をとらわれず一本の木に無心に向かうなら、全体を見れば数多くの葉も残らず目に見えるものです、ということで、これね、例えば子どもの今日は、ね、リリさんもおっしゃった悪いところ、はい、よくできてないところばっかり見ていれば、はい、いいところ、周りのいいところ全然目に入りませんよね、はい、でも反対に全体を見て、そのこの全体を無心で見ていればもう先入観何にもなしです、ねうん、そうしたら全部全体的にあバランス取れた木だなって、一つ枯れてるところがあっても、
そう ね
思いません、
確かに ね、
ね、
その一枚枯れている葉っぱがあっても、うん、その青々とした緑色の葉っぱで覆われてるから、あんまりそこは気にならなかった、ね、
そう一枚一枚よく見たら本当に枯れてる虫に食われてる葉っぱありますよ ね、うん、でもどうしても親ってそこばっかりが気になって、
そうです、ね、確かにね、ものすごくクローズアップされます
よね、そうね、なので多分教育に携わっている先生たちとかもこういった、ね、学力テストの結果とか出たらできてないところっていうところばっかり目に向って、じゃあそこを伸ばしていくためにはどうしたらいいかという、その子たちのできているところじゃなくてここばっかりにいってるんじゃないかなと思うんですよね。
やっぱりあの親育ての方がまずはって感じですかね。
だからやっぱり私たち大人も、私もいつもこの名言を探すときに、自分がすっごくこう、あ、そうだ、自分が学びになるんですよね。
そうですよ ね やっぱりあの育てと言ってね言っても偉そうなことは言えないですよね。自分育てですよね。
自分育てなんですよね。
なかなか自分に苦戦してますから。
そうそうなんですよ。
自分自身にも溺れそうになってるの で、
ですよ、ね。はい、特に女のね、リリーさんとかもそうです。お嬢さんのお母さんなんかは、はい、その子を見てると自分を見てるようでイライラするとかよく聞きますからね。
そうなんですよね。ね、でそれもあるし、あとは自分のようにならないようにっていう思いもありますし、そうそうそうそう、ありますからね。やっぱ幸せになってほしいっていう思いが一番強いんですけれども、うん、なんか正そうとしちゃうっていう ね、 正そうと
ね。ね、でも本当に今日の名言のように、はい、本当に絶対人その子自身無心に、お母さん生まれてきた時、前もこれ話しましたけど、その時生まれてきてくれただけでありがとうっていう100点の ね、 ね、その気持ちでちょっと今日は帰ってきたお子さんを見てもらいたいなと。
私はやっぱり女の子生まれた時点でね、うん、やっぱりそういう可愛らしさというか素直さとかが必要だということで、うんうん、与えられたんじゃないかなと思っていますので、まあ、子供を通して自分を見る感じで、はい、
そうですね、
はい、育てる感じで頑張りたい、はい、
もうぜひ今日の名言を思い出していただきたいなと思います、
は
い
は
い、
もう一度名言をお願いします、
はいはい、一本の木に向かってそのうちの赤い葉一つだけ見ておれば、残りの葉は目に入らぬものです。一つの葉に目をとらわれず、一本の木に無心に向かうなら、数多くの葉も残らず目に見えるものです。国文学者小川正治さんの言葉でした、
はい、今日もありがとうございました。エイドネットカフェ、この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービス、エイドネットの提供でお送りしました。